最大者の夜
ヘルス。
ヒーラーに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
沢近エリ、ヤシナゴミ、三浦アザさんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、今回も始まりましたけれどもですね、うん、じゃあまあでも今回もやっぱりあの数が多いですからね、
はい、
2018冬アニメ、今期アニメの話をしていきたいのですが、
はい、
さあどうでしょう。じゃあ僕からちょっと行きましょうか。
はい、お願いします。
あのね、うん、思いのほかと言ってはこれは失礼かもしれないですけども、
はい、
サンリオ男子が面白かったんですよ。
おー、
最初ねサンリオ男子っていうアニメやるって聞いた時は、
はい、
まあ、俺単純に擬人化なのかなと思ったんですよ。サンリオのキャラのそれをちょっとまあ、男の子にして、
はい、で
ちょっとまあそういう BL 的というかちょっとそういう乙女芸的というか、はい、そういうのなのかなと思ったんですけど、まずそこからちょっと僕の想像と違ってまして、
うん、
サンリオ男子って本当にサンリオを好きな男の子たちの話なんですよ、サンリオキャラを、
はい、
で、ただちょっと面白いのが、ただ単に好きなだけじゃなくて、その好きっていうことでのいろいろコンプレックスとか持たせてるんですよ。
ほう。
で、例えばね、あるキャラなんかはちっちゃい頃におばあちゃんからもらったポムポムプリンの人形をこう大事にしてたんだけれども、はいはいはい、やっぱり子供の頃なんで同級生からからかわれると、
はい、
男なのにそんなの持って、
うん、
でそれでそれ以来ちょっともう恥ずかしくなって、もう持ち歩かなくなって、うん、でおばあちゃんにももうなんかいいよこんなのとか行っちゃった過去があって、
は
い、で結局おばあちゃんにポムポもらった人形を預けたまま、おばあちゃんが、まあ、そのまま亡くなったりもして、それがちょっとこうなんですかね、負い目というか傷になってるみたいなところがあって、うんうん、っていうキャラがいたり、
はい、
そう、あとはねなんか小さい頃にピューロランドで、
はい、
シナモロールっていうキャラに、
うん、
で触れた思い出が、
はい、
忘れられないと、
はい、
で自分でも その子供の頃にシナモロールにこうちょっと憧れた気持ちが自分の中で整理つかないんだって、
うん、
理解できずにいて、
う
ん、でもその他のサンリオ男子、サンリオのキャラ好きだよって言ってる子たちとこう出会うことで、はい、シナモンに癒されたいっていう自分の心を受け入れられるようになったっていう、ちょっとこっちのね想像の2手3手先を言ってて、ちょっとこれ面白いなと思って、
メンタルの話なんですね。
そうそう、ちょっとね、そういう背景をキャラに持たして、で多分そのこんな僕らでも男の子だってサンリオみたいな可愛いキャラを好きでもいいじゃないかっていう、
あ、
ちょっとそういう意味では我々にも共通する何かがあるんでですね、ちょっとサンリオ男子はねまだ1話しか見てないんですけども、ちょっと面白かったですね。
うん、我々男だけど男の子が好きでいいじゃないか、
いいじゃないかって、そうですよ、
そう
です。確かにね、俺もこの気持ちは何なんだ、戸惑う時もありましたよ、はい、
それを受け入れられるようになった
、割と早く受け入れられた悩む間もなく受け入れられた
その一つのキャラが一つのそのサンリオのキャラが担当みたいな、
ね、担当みたいな、
ケロッピ担当とか、
そうそう、ケロッピもね確かねアニメの中には出てないけれどもいたと思う。
うん、
はいはい、
なるほどね、
うん。だからまあ学園ものプラス、まあ、そういう、
はいはいはい、
サンリオ可愛いものキャラ男子の織りなす学園生活みたいな、
はいはいはい、
なんじゃないですかね、はいはいはい。ちょっと面白いですよ。
おお。
さあそして。
じゃあ、私。
かわいいの言ってよ、かわいいの。
そうですね。
かわいいの
流れで。
今期そういうの多いですからね。
うん、
伊藤潤二コレクションの。
かわいいかわいいぞ、富士山あれはね、
もうめちゃめちゃ好きです、僕。うん、
伊藤潤二さんの漫画やっぱ面白いしな。
超ポップにでも、
うん、
描かれてますね、
うん。なるほど。
もうめっちゃ、陰気な、もう、ゴスンクリ言ってるような、
総
一くんって、キッケキッケキッケみたいな、
う
ん、その三ツ矢さん、
はい、三
ツ矢さん、声出してるんですけど、もう、どうしようもないんですよ。
うん、
なんでそんなことするんっていうぐらい、嫌なやつで。なんかもう、なんか落ちこぼれのくせに、なんか、もう悪いな、お前らや、みたいなの言ったりとか、うんうんうん、なんかお姉ちゃんに雲怖いんやろ、つって、ヒャッヒャッヒャッって見せに行ったりとか。どうしようもない嫌なやつだけど、どんどん可愛く思えてくる
、えー。で、俺、アニメの総一、多分あれ一番最初の話だよね、はい、アニメ版の。
はい、
で、見て、はたと気づいたの。え、そうだ、総一くん、小学生だったんだっていう。もう あの、どうは、なんか見積もっても高校生くらいにしか見えないぐらいですよ。はい、はい、はい。どうでしょって、学校行ってて、ああと思って、リコスンクに加えて、なんだよこれと思って。
全員ね、小学生に一切見えない。
老けてるんだよね、はい。同級生もね、みんな老けてる感じで。
可、は、愛、い、可愛く見えてくる。
なんかね、どう
も。でもね、わかるわかる。
うん、で、エンディングテーマでね、うん、その、なんか、林の中みたいな映像なんですけど、うんうん、たまーに総一くんがひょって出てくるっていうエンディングなんですよ。はいはい、もうね、総一くんを待ってる自分。
出てこい、出てこい、
出てこい、
出てこい、出てこい。
待ってた
手振っちゃったりして。
そんなワニワニパニックそんな。
いや、これマジ見てほしいですね。うん、見ればわかる。
ああ、そうなんだ。まだ、まだ見てない
んだ、ね。結構オムニバスで、はい、で、伊藤淳二さんの漫画ってやっぱ短編もあるし、うんはい、その短編の中でも長めのがあったり、本当にショートで終わったり、はい、あと、ちょっとオチがあるのかないのか分かんないような話もあるけど、うん、それをうまくね、散りばめててね。
そうですね、うん。いや、面白いですね、やっぱ。
でもやっぱ発想がすごいなって思う話とかあるからね。うん、あれ、2話目かな ?2 話目の一番ラストの話かな、なんかあの、ずっと夢の中で、あの長い夢に取り憑かれてる男の話で、はい、あのもう起き自分の感覚ではもう起きたら、うん、例えばもう1年経ってたとか、
あ、はいはいはい、
10年経ってたとか、はいはいはい、で医者の方はそれ思い込みだからみたいなこと言ってんだけど、すごく長い眠りに入った時にどんどん容姿が変わってって、うん、本当見想像する未来人みたいな形になっちゃって、はいはい、みたいな。謎が謎のまま終わっていくような、うんうん、ただ不気味な話とかね。
面白いですね。
面白いですよね。で、どっかでやっぱ振り切れてるからギャグにも見える話。
そうなんですよ。
総一くんなんかの話はもう。
ギャグですよ、
ね。
完全に。
いや、ギャグに。っての手で聞いてました
ね。いやいや、もうほんとギャグですよ。何やってんのこれ。って。もう登場人物全員めちゃめちゃなんですよ。そのなんか山でゴスングリ言ってたら、虎バサミみたいなの仕掛けて山の地主が。はい、それに小学生引っ掛けて、撃ち殺しやるみたいな。何その話。
で、そのじじに捕まりかけて、総一くんがもう偉い目に遭うみたいなね。はいはい
ああ、じゃあ、今後も、じゃあ、何出てくるのか分かんないみたいな感じなんですか
ね。2話ではだから割と有名な、フチさんっていうモデルの話が、もう出たりしたので。
有名なやつも結構ね、有名だったりしますし、ね。
あと、渦巻きとかの話も入ってくるんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
うん、もしかしたら。
富江とかもあるのかな、うん、もしかしたら、
うんうんうん。渦巻きはだってあれは一応長編だもんね。
そうですね。うん、映画、実写映画かなんか一回なって
ます、ね、あ、そうだ、渦巻きは。結構ね、実写は結構なってる、
ね。そうですね。うん、いや、でもやっぱポップです。
うん。そう。だからなんだろう。ほんと、針が振り切れすぎてて、ホラーなんだけどギャグに見えるみたいな。
うん、笑っちゃいますね。
でも気抜いてると本当に怖い話あったりするから。
そうですね。
気が抜けないんだよ。うん、気が抜けないんだってなんだ。抜いてみろよ。
好きにしろよ。
ほんと好きにしろよ。お前のさじ加減だ。あ、じゃあ、松崎さん、どう
ぞ、はい。僕ね、もう知らなかったんですけど、うん、だからまあ、ノーマークと言いますか、だったんですけど、刻々っていう、
あの、刻む、
うんうん、が、めちゃめちゃ面白くて、
面白かった。
なんか聞きますね。
何これと思って、うんうん、僕、まず面白かったのが、うん、1話で、めちゃめちゃ詰め込んでるんですよ。ダイジェストで紹介すると、うん、主人公女の人なんですけど、はい、就職の面接行きました。うん、で、家に帰ってきました、うん、おじいちゃんがいます。うんうん、で、お父さんはなんか、働いてないのか。
リストラされて、
リストラ
働いてない。
で、お兄ちゃんも、あと、ニート。
引きこもり。
で、妹は、シングルマザーっていう家庭です。うん、っていうところで、兄が誘拐されます。うんうん、で、身代金を、30分後に持ってこいっていう電話がかかります。
は
い、
兄がそのシングルマザーの子供を、保育園に迎えに行って、その帰りに子供ごと誘拐される。うんは
い、なぜか普通の、家庭なのに、
うん。全然金持ちでもね、
うん、誘拐されます、うんうん。で、そしたら、とりあえず行こうとしたら、おじいちゃんが、時を止めます。
急展開。
超展開。
だいぶついていけない。
で、そこにいた家族たちは動けます。うんうん、なんで、まあ、この時止めてる間に、その場所は分かってるから、あと連れ戻そうとします。で、自分たち以外動ける人がいないと思ったら、動ける人がもう何組か来ます。うんうんうん、で、 ボコボコに殴られます。
うん、ほう。
そしたら、なんかおじいちゃんが、自分を連れて、ちょっとだけ瞬間移動します。
ほう、
うん。で、そこで、まあ、なんか、それでもとどめさそうとしたら、うん、そこに、でっかい巨人みたいなのが、うん、現れる。
ちょっと待って、もう伊藤潤二よりおかしいな。
音楽で言ったらヒャダインの曲。どうなってんの、 A メロ B メロみたいな。
これもうね、もう情報のジェットコースターで、
すごい。
次々に出てくるから、え、何これ何これ、うん、何これで、どんどんどんどん出てきて、それで1話が。
1話だけ見てると、もう本当ついていけない感じはあるんですけども、ね、ただ面白いん
で。面白い。
で、2話でから、まあ、で、2話でもまだ全貌は明らかなんないんだけれども、あ、なんとなくこういうことなのかな、みたいな、
う
ん。
そう、でっかいやつは、あ、こういう役割なんだな。うんうん、で、時を止めたのを、どうやら、ライバルみたいな人が、その、うん、あの、誘拐もしたし、その動けてた人たちも、その、なんかライバルっぽい人たちなんだけど、うんう
んうん、なんかその、時を止める、司会術って言ったかな、はい、それが密かに伝わる家系なのよ。その普通の家庭なんだけれども、うん、で、おじいちゃんだけそれを知ってて、他の家族は知らなくて、そうそう。で、急にまあ、子供が誘拐されたってことで、で、30分以内に500万だっけ、うんうん、無理だ、みたいになって、したらおじいちゃんが、なんかこの石に手を置け、みんなで置け、っつったら、うんうんうん、時が止まってっていうような、
はあ、お石様に、
うん、
でもそれも、まあ、2話で明らかになるんですけど、それは要はそのおじいちゃんとかを連れ出すために誘拐は、うんまあうん、振りというか
引き寄せるための、うん、
本当はそこがメインだったみたいなところもちょっと描かれたりとか、
多分というかその術を奪おうとしてるグループがいるのかなというような感じで、そこにちょっとヤクザだったり、ちょっと宗教団体的なものが絡んでってるようなみたいな、非常にちょっと面白いですよね。
そう、うん、結構周り面白い面白い結構聞きますね、
うんうん、そう。あとまあ主人公の女の人と、なんか敵チームにもなんかちょっと謎めいたキャリアウーマンみたいな女の人、うんうん、
謎めいたキャリアウーマン、うん、35億
が、まあ、エンディングテーマの時に、まあ、イラストとかで出てくるんですけど、うんうん、そこがやたらエロい。
見逃さないね、さすが。
なんか、おしゃれなエロさというか、うんうん、なんか下着姿で立ってるとか、なんか上シャツ脱ぎかけのところみたいなとこ、あ、なんか、あ、急にこんな一面もあるんだと思って、なんか急にドキドキしてた。あ、本編で出てこねえかなと思って。
詰め込みすぎだよ。お前の感想詰め込みすぎだよ。火またいだからでもよかったんだよ、その感想。わかるわかる、あれはちょっと全くノーマークだったよね。
そうでした、
ね、やっぱ漫画好きの人はすごく話題になってた漫画みたいではあるん
だけど、すごい面白かったですよ。今後楽しみですね。
はいはいはい、刻々、はい、あとはじゃあですね、あ、白眉とみこち、
はい、ああ、はいはいはい、タイトルは
なんかちっちゃい、なんか
そうですね、うん、言っちゃえばそのまあ小人というか妖精というか、はいはいはい、その白眉とみこちってっていうのの、まあ、日常なのかな、それを描いてて完全にもうファンタジーです、はい、例えばこう、まあ本当妖精だからちっちゃくて、そういうちっちゃい家に住んでて、例えばこうその妖精的なものが住む町とかに買い物に行ったりすると、その魚とかもやっぱ干物とかなってんだけどでかくて、
はい、
それをなんかカゴ入れて帰ったりとかっていうような感じなんですけど、なんかね非常に、うん、なんかファンタジーとしてこうずっと見てたくなるみたいな感じでね、うん、ちょっといいっすね。今まで、いや今最近あまりそういうのってそういやそんな多くなかったかなっていう、全く多分ね人間が今のところは出てきてない感じなんで、
うん、
世界観ごともオリジナルなのかなっていう感じでね、非常にいいんですよ、うん。で、その町にですね、喫茶店兼飲み屋のポートラウンジ小骨っていうところがあるんですけども、
小骨、
そこでまたね美味しそうにね、2人が酒飲むんですよ、なんか、
はい、
買い物行った帰りにとかで、マスターがね、尾形めぐみさんで、
はい
はいはい、はいはい、行きたいと思ったっていう飲み屋行きたいって、
勝手に未成年な感じしてましたけど、大人なんですね、酒飲める
とか。でも、まあやっぱりファンタジーですからね。
まあまあまあまあ、そうか、う
ん。この基準は。ただ、うん。そんな少女でもないと思いますよ。
ああ、うん。
20歳いっててもおかしくはないかな、みたいなとこもありますし。うん。なんかね、昔その飼ってた鳥と、で、その鳥が、まあ、ある時期から、まあ、姿を現さなくなって、
うん、
でもその鳥と偶然出会うみたいなちょっと話とかは良かったですよ、
ね。
いい話ってか、白眉とみこち。なんかね、原作も、書店で見かけたりしてて気にはなってたんですけれども、
うん、
今ようやくちょっと出会えたかなって感じで、白眉とみこち、これもおすすめです。
性別的には どっち
でも女性だと思います。
ああ、うん、でも、まだ希望は捨ててない。
ちょっと待って、ちょっと待って。絶対男じゃなきゃダメってことでもない。
ないんですけど、ないんですけれども。
あ、でもね、女の子の方が可愛い感じのキャラではありましたね。白眉とみこちの。
なるほど。
そうそうそうそう。
うん、男の子で可愛いというよりは女の子でストレートに可愛い。
うんうん、可愛いかなっていうような。何なのこの見解。
いろいろルールがあるんですね。
はいはいはい、
この世界にはね。
はいはい、あとなんかありますかね。キリングバイズも面白かったですね、やっぱ1話。キリングバイズ面白かったですよ。うん、一番、まあ、まあ、原作通りという原作なんですけど、うん、はいはいはいはい、一番最初に、まずその殺伐とした、
うんうんうん、
この子、その、男たち集団にさらわれて襲われちゃうのっていう描写から、その男たちが全員その女の子に殺されるっていう描写がありまして、そしてその後、その女の子がおっぱいを触られるっていうラッキースケベーまで、最初の部分詰め込みすぎるんじゃないかな
っていう。素晴らしいですね。
もう血と死とエロスが5分の中に集約されてましたけど。
最高だな。ヒョウ動物だからな。触んねえよ。
はいはいはい。いや結構ですね。で、やっぱ改めて見てね、うん、そのラーテルのキャラ、
はいはいはい、
瞳ですか、
はい、
っていうのが、まあ言っちゃえばキャラで言うと、
うん、
すごくなんか悪っぽいというか、
う
あまりこう、うん、女の子してない感じなんですけれども、
うん、
世話になってる人にはすごく憧れというか、
うん、
ほぼ恋に近い感情を抱いてて、
そ、
ね、その人の前出ると、なんかすごく
尻
尾振るみたいなところは、非常にその二面性いいですよね。
ああ、そっか、アニメだからそこが、そうか。
そうそうそうそう。またちょっとわかりやすくなってるところが、
はいはいはい
はい。はいはいはい、キリングバイツもなかなかですよ。
はい。
はい、あと何あったかなあ、あれも面白いかもしんない。面白いかもしんないですか、面白いんですけど、宇宙よりも遠い場所っていう。
は
い、
ああ、
はいはいはいはい。まあ、女子高生、もうざっくり言うと、
はい、
女子高生が南極を目指すっていう話なんですよ。
ほう。
で、まあ、漠然とそれどういうことってなると思うんですけれども、一応ね、その、お母さんがもともと南極観測隊で、
はいはいはい、
で、消息立っちゃうんだったかな、うん。っていうので、その、あれはね、名前がね、白瀬って子だったかな。
あ、白瀬。あ、
花澤香菜さんです、声が。
あらあら。
その子が、まあ、南極に行きたいっつって言って、お金を貯めててっていう、あれなんですけども、で、その100万円貯めてたんだけれども、バイトとかして、
はい、
それを落としてしまっても絶望してるところを、まあ、同じ学校の、玉木麻里っていうキャラクターが拾って届けて、で今まではその南極の話とかすると周りの友達とかはまあ、興味なかったり、
うん、
もう真っ向から否定されたりとか、
うんうん、
興味あるって言っても途中でやっぱ無理だよって言い出したりとかあるんだけど、うん、その玉木麻里ちゃんだけはこうすごく自分の話を受け入れてくれたっていうことで、
うん、
2人でとりあえずまず南極を目指すっていうような話で、でそこからまたちょっと他のキャラとかも増えていくのかなみたいな感じなんですけどもね、ちょっとスケールが大きくて好きですね、
うん、
それで宇宙よりも遠い場所、
ね、なかなかこう思わせぶりなね、
いいですね、
タイトルでね、
なるほど、そうです、ね、宇宙語るよりも南極語ってる方が、うん、何って思いますもんね、確かに。
で、ちょっと面白かったのがね、何話かでね、でもやっぱり南極観測隊に、じゃあ女子高生が入れるのかみたいな、
うんうん、
やっぱいろいろ難しいらしいと、
うん、
でもこの世界の、今年だったか来年だったかに、その、何年かぶりに民間人を募る。みたいのがあって、
はい、
で、そこに活路を見出してるわけですよ。
うんうん、
で、で、一応その、お母さんがそういうことしてたから、私はコネがあるって言ってんだけれども、うん、それで今度その南極観測グループの、なんか飲み会が歌舞伎町であるから、
うん、
ちょっとそこに行って私が交渉するって言い出して、みんなで行くんだけれども、その交渉の仕方がよく聞くと、男性の隊員に 色仕掛けで迫ろうっていう。本当もう、浅はかにも程がある。それちょっとね、やっぱ、あの、等身大の、あの、子供のバカさみたいなのがあったりしてね、面白いんで、うんうんうん、ぜひぜひこれはね、あの、おすすめです。
はい。
はい。じゃあ、今回はそんな感じですかね。
そうですね。
はい。また今後もね、まだ見てないアニメもあったりしますのでですね、はい、あの、皆さんも、あの、こういうのもおすすめですよとか、こういうの面白かったですよっていうのがあれば、メールやツイッターで、あの、我々に教えていただけるとありがたいです。
はい。
はい。そんな感じでですね、じゃあ、A パート終わりましたんで、
はい、
B パート、この後はですね、うん、あの、メールで寄せられたリクエストに対して我々がちょっとトークでお答えしますというのをやってみたいと思います、
はい、
リクエストトーク、はい、ということでですね、あのメールで我々にですね、うん、こういうのをやってほしいというあのが届いたんで、企画が届いたんでですね、うん、
はい、
ちょっと今回はそれをやってみたいと思います。じゃあまずメール読みますね。
はい、
はい、20歳ネームボンベロさん、皆様にはもうすでに素敵な奥様がいらっしゃいますが、もしそれぞれに女性キャラを勧めるなら、どの女性キャラを勧めますか？自分が近所の世話焼きおせっかいお見合いあっせんおばさんとして、皆さんにキャラを勧めてください。ちなみに私がおせっかいおばさんなら、三平さんには食撃の相馬の乾ひな子、CV のとまみこさん、和服や割烹着がよく似合い料理上手なので、アスリートの奥様にぴったり。俺アスリートだったんだ。
レスラーですか。
そうか、はい。全然何もしてないよ。そしてドイチューさんには、
はい、
桜子さんの足元には死体が埋まっているの、九条桜子さん。
なるほど。
これ CV 伊藤静香さん、
はい。
なんとなく趣味が合いそうなので、骨まで愛してくれますよと。
う
ん、
そうだね。
そして松崎さんには、やはり俺の青春ラブコメは間違っているの、法師部顧問の、平塚静香さん。こちらは、CV 柚木涼香さん、
うん、
とにかく、どなたか嫁にもらってやってください。
はい、
巨乳ですよっていうことで、
はい、
まあ、こんな感じで、
はい、
おのおのにおすすめの女性キャラを斡旋してみようということで、
はい
はい、ちょっと新たな試み、
うん、
まあ付き合い長いですからね、
そこそこ、そうですね、
はい、
そうですね、皆さんがおばさんとなって、
う
ん、
そうですね、
そういうことですよね、
はい、
はい、じゃあ俺から、
はい、
ちょっとお二人に、
はいはい、あ、はい、
おばさん斡旋したいと思います、
あ、はいはいはい、
こんなお見合いあるわよみたいな、
はいはいはいはい、
まずね、じゃあ松崎さんへ。
ああ、僕、はい、はい。
のおすすめキャラはですね。
はい。
トゥーハート2の。
はい。
ゆずはらはるかさんですね。
ああ、
はい、はい、はい。ご存知ですか？
はい。
はい。まあ、トゥーハート2の幼馴染キャラであるゆず
は
らこのみのお母さんですね。
はい。
はい。で、まあ、やっぱりですね。
うん。
あの、基本的に、やっぱりあんまり、この手の、うん、ゲームってお母さん出てこないような気するんですよ。いわゆる恋愛シミュレーションゲームだって、
う
ん、
ね、はいはい、
ただトゥーハートは割とお母さんキャラが出てくるんですよ、
うん、
たくさんじゃないですけど、ワンもあかりのお母さんが出てきて、
はいはいはい、
あかりのお母さんがまた若いという 話になったんですけども、このはるかさんの場合はですね、やっぱ松崎さんにおすすめするのは、
はい、
やっぱりこう色っぽいというか、
はい、
ね、はいはい、まあ、そういう大人の人妻の色気ということでですね、
はい、
はいはい、ちょっとまずおすすめしたいという部分が、
はい、
はい、大好物ですよね、
あ、はい、
はい、
僕皆さんご存知か分かるんですけど、僕ミクシーにてですね、
はい、
はるかさんの必殺カレーを食べたいというコミュニティに入っております、
ね、すでに、
はい、
じゃあもうご存知だったん
ですか、申し訳ない、いやいやいや、とりあえずとんでもないです
あとね、やっぱね、まあ見かけ若いんですよ、
はい、
若いけれども、うん、やっぱりちょっとでも人妻感もすごくあるんですよ、
うん、うん、
で、やっぱりいいのがね、この、やっぱこれはかけちゃいけないっていうのは、おばさんと呼ぶと怒るっていうのがいいですね。
ああ、
そうですね。全然若いんですよ、見ても。
あ、そうそうそう。
おばさんって言われても全然余裕の構えでいていいのに、やっぱそこをちょっと気にするんだみたいなね。う
ん、そんな、こんな年の娘がいるとは思えない。
そう思えない、
うん。
だってちょっと調べたらですね、やっぱはるかさんの年齢って明かされてないんですけれども、うん、やっぱファンが検証してましたからね。
あ、
何歳でこの身を産んだとしたらまだ36。いや、でもやっぱり40までいってないとあの怒り方はないんじゃないかと。
はいはいはいはいはい。
もう旗から見たらもしかしたらどうでもいい話かもしれませんけども、それをしっかり考えるのが我々だと、
はい、
やっぱりで、あとね、松崎さんのね、こういろいろね、こう動向を見てるとですね、はい、やっぱ食生活がね、あまりこう、豊かじゃないような、
ちょっと
してるんですね。なるほど、
はいはいはい。
なので、で、さっきも言ってましたけれども、はい、必殺カレーという得意料理があった上で、
はい、
やっぱりこれ、作中でもですね、その主人公に対して、主人公の高明君に対して、その食事とか偏りがちだから、うん、 常に気をかけてくれるっていうのは、うん、これ松崎さんにはちょっと今の松崎さんに必要な、
そう
必要な女性じゃないかと、うん、
そうですね、
思っております。
はい。
そしてやっぱいいのはですね、あの通常版トゥーハート2ですと、
う
ん、やっぱいわゆるモブキャラに近い
ですね。
はい。
はい。まあ本当にあくまでヒロインのお母さん。うん、
さん、はい。ただやっぱ要所要所で、こう、主人公に対して、大人の落ち着き方のからかい方みたいな。
はいはいはい。うん、はい。
からかい上手のはるかさんと僕は。
はい、そうですね。
はい、だから、それが、だんだんこう、やっぱキャラ人気が出てきたのが、うん、トゥーハート2にですね、アナザーデイズっていう、はい、スピンオフがあるんですね。
はい。
これはサブキャラを攻略できる。
うん。
という、ゲームなんですけども、
はい、
その中にはるかさんも攻略対象になってるんですよ。
はい。
ただやっぱりここは人妻で、
うん、
で何がいいって、うん、まあ言っちゃえばアダルトゲームですし、
はいはいはい、
そこの倫理観は一つ置いといて、
うん、
人妻でもいいじゃないかと、
うん、
もし関係持っちゃっても、
はい、
でもはるかさんちゃんと旦那さん好きだから、うん、そこは一線引くんですよ。
うん。うん、
でも主人公と一緒にプール行ってくれたりとか、
うん、
あとなんだっけな、いきさつ忘れたけどメイドカフェで。なんか、
ああ、
メイドカフェを手伝うみたいな描写があって、はいはい、メイドカフェのメイド服を着てノリノリなはるかさんを見せてくれたりとか、
うんうん、
あとなんか、やっぱお年を召していろいろ気にしてるのか、ストレッチをしてる、手伝わされたりとか、あとこれ、俺もしかしたら思い出補正でですね、
はい、
もしかしたら原作にないかもしれないですけど、
は
あ、娘の制服を着てくれたシーンもあったと思うんですよ。なんかこうお茶目な感じで。
あったかな。
体型がね、あまり変わってないん
ですよ。はいはいはいはいはい、はい。
で、確か娘と同じ高校通ってたから、当時の自分のだったかもしれないですけれども、はい、その制服を着てくれたような描写があったようななかったような。
はいはいはい。
ごめん、もし同人誌だったらごめんなさいって言
ってた。可能性はありますよね。
なのでこれはね、ちょっと、はるかさんをね、松崎さんにはおすすめしたい。
いいですよね。
はい、
春、夏と書いてはるかさんですね。
そうですよ。春、夏と書いてはるかさん
で、はい。
はい。
はい。
そしてですね、ドイチューさんには。
はい。
これね、ドイチューあまりこの作品の話してないんで、あまりもしかするとがっちり見てなかったのかもしれないですけども。
はい。
魔法少女まどかマギか。
ああ、はいはいはいはい。はい、
おすすめはちょっと桜京子ですね。
うん。
はい。赤い髪の、
はい、
刃の
京子。
野中愛。
そう、シンプルに野中愛。はい。まあやっぱりね、ドイチューさんはまあ本妻セイバーさんとのお付き合いでもありますけれども、
はいはいはい、
やっぱり料理が得意ということで、
はい、
ドイチューさんが。やっぱ、よく食べる子ってのは好きじゃないですか。
はいはいはい。
で、京子はやっぱよく食べるっていうキャラ確立してて、
うん、
で、なおかつさっきの松崎さんの話じゃないですけども、
う
ん、ジャンクフードしか食べてないんですよ。
そうですね。お菓子ばっかり食ってたりとかですよね。
だからそれをやっぱドイチューにこうちゃんとした食生活を、
はい、うん、
むしろねドイチューに紹介するんじゃなくて、
うん、
京子にドイチューを紹介したい。
なるほど。
そうですね、
うん、
あとやっぱりこうどこか血の匂いを感じるキャラなので、
はいはい、
ドイチューに合う
かな
っていう、
ね、確かにね。
はい。あとやっぱりそのなんていうのかな、結構野良犬感あるじゃないですか、
うんうんうん、
だから多分ですけどそういう前付けって言うとあれですけれども、
はい、
そういうことで懐いてくれるとすごく嬉しいと思うんですよね。
黒ね。
ね、
うん。
実はいい子ですしね。
いい子なんですよ。
最初はちょっと、うんって
なった。そうです。これ豆情報ありまして、はい、なんで CV 野中愛さんになったかというと、最初、うろぶちさんはイメージとして悪役らしい声をもう当てようと思ってたらしいんですけれども、うんうんうん、途中で、あ、これは違うと。良い子が無理して悪党らしく振る舞ってるような
子に
しようっていうことで、野中愛さんに、が、キャスティングされて、で、しかもやっぱ聞くと、良い子が無理してんすよ。
うん、
あの子良い子ですから、
うん、
はい。で、あとやっぱね、そういう食べ物粗末にすると怒るとか、
はいはいはい、
ドイチューさんとも通じるところですか。
そうですね。
その辺のちゃんとした感がある。
うんうんうんうん、
あとやっぱここがね、でも一番おすすめなのがですね、まあこういう言い方するとあれですけれども、ドイチューさんほら、中卒じゃないですか。
はい。
京子このまま行くと小卒になってしまう、ね。だちょっとね、そういう意味でも、せめてドイチューさんに、
そうですね、
中学は、中卒前
そうそう。中学は出さします。うん、出さします、
ね。だからそういう部分でね、ドイチューさんに京子を紹介じゃなくて、京子にドイチューさんを紹介
して。なるほど。
うん。やはり、中学は出といた方がいいと、
中学は出た
よ。
高校は二日でやめればいい。
それも偏ったあれですけど、まあそういう感じでですね、僕はドイチューさんには今日紹介したいという感じになってます。は
い。嬉しいな。
食生活で言うと、松崎も土井さんを紹介してもらい
たい。それ言うと、俺も土井さんを紹介してもらいたい。土井さん土井
さん土井さんまあ、作ります、今度じゃあ。煮物ガンガン作ってもらってます。
お願いします。
おーい、おーい、やっとー
やっとー偏ってるよー食生活偏ってるよー。さあ、じゃあ次は。
はい、はい、じゃあ私が、
うん、
私はね、
うん、
お二人には、
うん、
FGO から。
おお、
はいはいはい。
FGO から。
なるほど。
思ってますので。
キャラ分かるかな、FGO。
そうですね。僕、やってないんだよ。だから逆に聞きたいです。
はい。
すぐ調べますからね。
そうですね。
こっちでも。
三平さんにはですね、エウリュアレというキャラクターがいまして。
エウリ？
エウリュアレ。
エウ
リュアレ。
リュアレ。
はい。
はい。あ、もうエウリで出てきますね。
そうですね。エウリュアレ。
はいはいはい。
フェイトのライダーさんのお姉さんになります。
はいはい、いわゆるゴルゴン三姉妹
ってことですか。
はいはいはいはい。あ、なるほど。
で、そのステンノっていうのとエウリアルっていうのはもう見た目がもう全く同じで、
はいはい、
ライダーだけが結構あの性能高い感じなんですけれども、ねはい、双子好きじゃないですか。
あんまそれ、おそらやめてもらえる。嫁の実家で気まずいんだよ。
で、まあまあ、ちょっとどっちかというより、
うん
司さんよりも、
うん、
姉さん。
鏡姉さんの方に先手ですしね。
ねはい
うん、見た感じ。
結構ツンデレなところもありまして。
あ、なるほどなるほど、
はい。
はいはい。
結構ね、この人もいい。まあ、でも、ツンデレなんですけれども、うん、割とちょっと面倒見のええところもあると言いますか。
なるほどなるほど。
はい、まあそんなにまあ、ボケキャラではないですけど。はいはいはい、
大丈夫俺ボケるからちゃんと。
あ、本当ですか、ね、
別にツッコミってわけじゃないのか。
まあ、あ、でもどっちかというとボケかもしれないです、ね。
ボケかもしれない。
はい、なんでそんなこと言うみたいな。ボケを飛ばしてくると思うんですけど。
なるほどなるほど。芸歴長いからどっちでも対応できる。
まあ、頼もしい。はい、いや結構ね、可愛いので。
はいはいはい、
はい。
あ、でもいいですね。あのビジュアル見ましたけれども、
はい、
私なかなかどうして、あ、まあんまこれ言うとまた実家であれだけど、ツイッテール属性もないわけじゃないので
、はいはい。
あ、うん、あ、実家で、ああ、荒れる荒れる荒れる。
あんまピックアップしないでください。はいはい、はい、
星さんの中では相当強いキャラです。
あ、なるほどなるほど、
はい、これは
またゴルゴン三姉妹の一人ってのもいいですね。
そうなんですよね、
はい、石になっちゃったりして
あの男性特攻を持ってますから超強いんです。
男性特攻
っていうね、あのスキルみたいなの
があるん
ですよ。
だから男性特攻、
だ男性対男性だと、
うん、
すげえ強い攻撃
っていう、ね、
宝具が
すごい強いんで、はいはいはいはいはい、
なかなか射抜かれちゃうかもしれません。
あ、なるほど。コンビキか。なるほど、なるほど、はい。はいはいはい。
で、かっちゃんにはですね、
はい、
源の雷光
さん。はい。
ああ、はいはいはい。
やったー、
はいはいはい、これもしかしたらあれじゃないですか。
これはですね、
はい、
まあもう、おっぱいです。
いわゆる土着層エロい系の。
土着層エロい。
ママ
ー。紹介したのにママなっちゃう。
ママ
ー。本当もうなんかもう、面倒見ない、もう母性の塊のようなキャラクターになっております、大光さんは。そのまま、金時っていうキャラクターをもう、我が子のように、
はいはいはいはい、
もう、可愛がるっていう。これはもう絶対たまらんと思うんですよ。
はいはいはい、
うんうん、これね、イラストレーター、ライタさんって言うの確かその、描いてるライタさんの僕、
そうそう、本当ライタさんですね。
はい。うん、が、僕、もう、その方の同人誌も昔から、
あ、
なるほど。なるほど。なるほど。なるほど。
じゃあもう、点と点が線で繋がってるみたいな。
だって、これはだってエロゲのキャラでしょみたいな。もう。
まあ、フェイトはエロゲですから。
まあ、そうなんですよね。
もともとが。はいはい。
あ、ちょっと忘れました。エウリュアレ。
はいはい、
声は浅川優さん。
あ、はいはい、はい。
ああ、浅川優さんいいなー。
浅川
榊さんかな。
榊さんです
よ。ですよね。はいはいはいはいはい。
いやいや、雷光さんは、雷光さんは、戸松遥ですから。
あら、あ、そうなんすか、まっちゃん。どっちもスタイルがいいんだ。あ、戸松ちゃんなんだ。戸松友達か。俺たち友達か。
もう勝手ですよ、勝手なイメージで、もう本当になんか榊原涼子さんとか、うん、
あ、
もう完全に大人っていうイメージでした。
俺もちょっと
榊原涼子さんの声いいからな。
へえ、あ、そうだったんだ、うん。
あ、ちなみに余談ですけれども、はい、あの源の雷光、
はい、
あの実物の雷光 の、
はいはい
ね、あの肖像が、
はい、
あの僕に似てるって割と一部で評判なんですよ。
本当だ。
あの米粒社協の折島一平ちゃんにこれ言われて、最初またもうボケでそんなこと言って、はい、いざ見たらちょっと似てんなって。
本当だ。
はい、だからそういう意味でも僕と君は点と点でつながってる。
つながりましたね。つながってよかったのかな。
雷光はね、あの
星ね、俺の女体化みたいなもんだからな。俺の体感みたいなもんだからな。
だから二人付き合っちゃえよ。
さあどうする。俺の入体感を。
あ、僕ちょっと今ノーコメント。
ノーコメント。
星的には
星5で。
あ、そうですね。
もう全体宝具のバスターズ、もうこれは相当強い強キャラですね。
なるほどね。
当たりキャラですこれは。
はいはい。
今バスターっていうのもバストって聞こえました。
それはお前が悪いです。お前がエロいわ。 さあ、はい、じゃあ、はい、松崎さんに今度紹介していただきましょうか。
はい、ミイラさんにはですね、うん、ちょっとアニメとかゲームではないんですけども、はいはい、ちょっと最近の流行に乗っかろうかと思いまして。
なるあ、そうだ、俺も流行乗っかんないといかないからね。
はい、バーチャル YouTuber。
うん。あ、なんか
知ってますかね。
なんかあれでしょ、聞いたことあるぞ。
あの YouTuber っていうのはね、はいはい、まあ皆さんご存知の通り、なんか例えば、ゲーム実況をやる人とか、はいはいはい、まあ何々やってみたみたいなことを、まあ上げる、まあ YouTube の、まあ、顔出しの人ですけども、バーチャル YouTuber っていうのは 3D モデルの女の子がそのゲーム実況をやった
り、
だから 3D モデルが本当に実在の人物かのように、うんうんうん、もういくつも動画を上げて、うん、チャンネルを解説してっていうことです。そうですね。はい。
はいはい、今検索しました。
はい。だから、何人かもバーチャル YouTuber ってい
う。何人もいるんだ。
そうです。はい。
本当だ。
それは、
本当だっておじさんか、俺。
その中でもですね、はいはい、僕がお勧めするのは、かぐやルナというです
ね。かぐやルナ。
輝く夜の月と書いて、かぐやルナ。というですね、はいはいはいはい、バーチャルユーチューバーなんですけども、
ほうほうほう、
ミイラさん的にはやっぱり後頭部が誘ってる子、
はいはい、そうですね、
はい、
後頭部が、
はい、
後頭部が俺の手のひらを吸い込む子が
で、やっぱりでもまあ司さんとか、うん、あとまああと先週話してた大阪とかは割とおっとりした感じの、
そうですね、
ボケでやめなさいっていう、このルナはですね、元気ありすぎて、
あ、
やめとけって全身全霊で突っ込める
もう一段階強く
突っ
込んで成立すること、
ね、どっちかというとトモに近い感じです。アズ漫画で言うと、
なるほど、アッパー系の、
そうですね、
振り回す系の、
はい、アッパーすぎてですね、界隈ではストロングゼロの擬人化と呼ばれてるぐらいの、
相当なアッパーですね、なかなかだぞあれ、
はい、あ、で確かに衣装を見ればストロングゼロのドライにちょっと見えなくもねえなと、
ね、はいはいはい、
でここもしかしたら P 入るかもしれないですけど、うん、海外の方からはコカインちゃんって呼ばれて
コカインちゃん、
はい、呼ばれてるっていうのもやっぱり、
はいはいはいはい、
でですね、声もすごく特徴的でして、うんうん、なんかちょっとこれもまあ P 入るかもしれないですけども、うん、首絞めハム太郎って呼ばれてるんです
まあセーフでしょ、
セーフですかね、
はいはい、
今、いやあーっていう感じの、
ちょっとそういう声なんですね。
それでアッパーな感じの、
なるほどなるほど、
いろんなことをやってる、
へえ、見てみよう
なんで、でも編集の仕方が本当に YouTuber の感じの編集の仕方なんですよね。でもなんかでまたね、バーチャル YouTuber の中でも衣装がちょっとセクシー寄り、
そうですね、ちょっと胸元開いてて、はい、うん、で他のキャラよりちょっと胸大きいのかな、
多分そうです ね、
なんかお前の趣味じゃねえか
いやいや、それもいや、まあいろいろフックはあった方がいい
か、確かにいろいろフックはあった
方がいい、他のキャラよりもちょっとバカ度は強いかなという、
なるほどなるほど、
ちょっと、
はいはい、
はい、この辺の、はい、キャラクター
ちょっと見てみますよ YouTube、
はい、
はい、
見てみよう。
でまあこの子以外にもいろんなバーチャル YouTuber、ね、いっぱいいるんだな、はい、
はい、
ちょっと見てみてはどうかなということ で、じゃあなんですけども、さあ土井さんなんですけれども、うん、
はい、
土井さんはね、まあ桜子さんとかさっきね、
はいはいはい、
言ってましたけど、
はい、
そういう血を見るとか、
うんうん、
そういうのはまあ友達としてはありかもしれないですけど、
うんうん、
土井さんのね、女性の好みを分かってない皆さん、
うん、もう
土井さんが好きなのはけなげな幼女これなんですよ
そう、ね、なんか血なまん臭い話するのあれフェイクって話ある
そう、小さい子、また小さく見える子が頑張ってるのが好きなんですよ、
はいはいはい、はい、心当たりあるぞ何人か
で、それでまあ報われたり報われなかったりっていうのが、
うん、
土井さん好きなので、
うんうんうん、
なので僕がおすすめするのは、
うん、
蔵などの古川渚です。
渚
で行くか、
渚か、なるほど、
とつくな渚は、うんうんうん、
けなげ、まあ幼女って言いますけど年上ですけどね、うん、同学年だけど、まあ病気でちょっと、
そうだそうだ、
ちょっと留年してしまって、はいはい、まあ同学年でっていう、でもね、このけなげさと言いますか、
うん、
このなんか勇気を振り絞って一歩踏み出そうみたいなのはね、うん、土井さん絶対好きだろ
う、
う
ん、
で最終的にはみたいなところで土井さんが号泣しながら酒飲みながら見てるのは、まあね、目に浮かびます。
蔵などには何度も泣かされた。
泣かされた。泣かされたね。
いやー、こんな悲しいことあっていいんですかっていうね。
そうね。
ああ、いや、だからまあ最終的にはなんですけれども、うんうんうん、そこの途中の過程だとか、
うん、
でまあなんとかその土井さんと、まあ、なんとかしてくっついて、
うん、
行ってもらいたいなというのを、まあちょっとおばさん的にはですね、紹介させていただこう。
人生を紹介するみたいなね、感じですね。
そうですよ。うん、そうね、もう果てはもう娘までみたいなところですから、
はい、
アニメでそうですね、はいはい、ところで言うと
出てきましたからね、
はい、
はいはいはい、
でそれがまたみたいなこともううわーっていうのでね、
うるせえなこのおばさん。
こんな感じで、土井さんはけなげな人に、うん、むちゃくちゃに振り回されてほしいですね。
あ、
人生を見つめ直してほしい。
はいはいはいはい。趣旨変わってきたぞ。お説教されてるみたいな感じになってきたよ。大丈夫。
目を覚ませみたいに言われて。大丈夫だよ。ちゃんと団子大家族で泣けるから
。歌だけで泣ける
ちょっとそのうち蔵など特集もしなきゃいけないのかな。
そうですね。
なるほど。
はい、
お二人りました。
はい、
結構盛り上がりましたね。ちょっとまたこれもなんかいろいろやってみたいようなところもありますし、
はいはいはい、
逆にやっぱリスナーから、
うん、
3人に、
うん、
ね、おすすめのキャラこれですよみたいな、はい、いろいろ我々を分析していただいて、
はい、
はい、という、はい、
おすすめじゃなくてこういうリクエストなんかも、
うんうん、
そうですね、リクエストも、
はい、
はい、ということでですね、今回はいただいたメールリクエストに対しての、トークをお届けしました。メールどんどん募集しております。
お願いします。
はい、ということでエンディングでございます。
はい、
はいはい、ではですね、メールを紹介していきたいと思います。
はい、
はいはい、ではですね、こちら、メールですね、20歳ネーム椎名明美さん、
はい、
皆様がそもそも深夜アニメを見始めたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。私事で恐縮ですが、尊敬する京極夏彦先生が深夜アニメをほぼ全録して執筆しながら見てるよとラジオでお話になっていたのを聞いて、では私もと深夜アニメを見始めた次第でございますというのなんですけど、でももう深夜アニメってなんだろう、アニメ見始めた頃に普通にあった感じ、
でももう東京出てきてたかな。
なんか僕も、高校ぐらい、中学校ぐらいからアニメいろいろ見出して、うんうんうん、ただその頃はほぼ夕方で、うんうん、新アニメあっても、福岡で放送してなかったんですよ。
ああ、そっかそっか。まあ東京来ないと見れないもんね。
で、高校ぐらいに上がったら、1個2個深夜あるから、
はいはいはい、
結局、全アニメ見れちゃうんですよ、ね、
うんうんうん。
本数的にもそんなに多くないか、はい
はい、もう全然見れたよ、
うんうんうん。うん、見れた。
だから、まあ全部のアニメ見ようから、次第にそのまま深夜アニメも見るようになったっていう感じです。
だから俺が21にの頃は、やっぱ、6時台テレ東が今でいう深夜アニメの感覚の、
う
ん、
そうでしたね。
アニメで、はい。で、俺はね、なんかね、芸人になった年くらいかな、に、なんか深夜でやり始めた記憶があって、調べるとね、エルフを狩る者たちっていうのが、いわゆる今でいう深夜アニメの走りみたいな感じらしくて、
はいはいはいはい、
俺が熱心に見始めたのは個人的にはね、あれはあれ、あれなんだったっけ、タイトルがど忘れちゃったな、まあでもいくつかあった中で、その時はねまだね、月火水の深夜だけ2本ずつくらいだけやってたみたいな感じだったと思いますわ。
当時僕ジャンプ読んでて、ボーイって漫画すごい好きだったんですよ。アニメ化するって聞いて楽しみにしてた深夜アニメで、はい、福岡放送しなくて、
うん、
って思ったのなんかすごい強烈に印象残って
る。深夜か、
なんか
何見た、深夜で初めて
僕でも多分ほんまそれこそハマったのアズ漫画だと思います。
あ、そっかそっかそっか、
うん、東京出てきててもう本当にやることなくてたまたまやってた、あれがなかったら実家帰ってたかもしれないですね。東京つまんねえつって。
あれがなかったら、
はい、
はいはいはいはいはい。
その辺ぐらいからなんか、あ、結構アニメ夜中にやってんねやなぐらいの気持ち、
うん、あ、思い出しました。俺はね、ホーンテッドジャンクションっていうアニメが割と深夜アニメでハマったきっかけだったな。
はいはいはいはい、はい、
あれですよ、仲間由紀恵さんがヒロインの声優
だった。そうですね。
はいはいはい、
はい、
もしかしたらずっとこっち側いたかもしれない人ですからね。
そうですよね。
はいはい、はいはい、ということで、まあそんな感じで我々が深夜アニメを見たまあきっかけというか、
はい、
でもアニメ好きだったらまあ遅かれ早かれ
そうですね、
たどり着いてた道ではあります
から、ね、夕方アニメしか見ないっていうのはなかなか、
そうですね。
はい、ということでですね、じゃあ次はツイッター読んでいきましょう。気になっていた結城優菜最終回視聴しました。みんなかっこよくてよかったですということで。まあそうですね。はいはい。なんか世界より友達を選んだみたいな感じのラストだったんでね。結構よかったですよ。はい。そして、秋アニメは犬屋敷がことのほか面白かったです。ラブライスは第9話がっていうことで、なんか君の名はのパロディやってた。
君の名はもテレビで放送してた CM が全部君の名はに乗っかってる CM で、面白かったですね、あれ。
あと、ハイカラさんが通る必ず見なければと決意しました。はい。あ、今日話題出なかったですけども、小泉さんは絶対松崎さん案件だ。
あ、ラーメン大好き。はい。
俺は自治体ヘルツ聞いてるから詳しいんだ。配信100回目の性癖暴露大会で言ってたし、もうラーメンがいかがわしいものにしか見えない。
なんでよ。
今期は自分好みのアニメが多くて、3プラス1選びに悩む。ここまで視聴しての一番期待値の高い作品は、宇宙よりも遠い場所かなということ。3プラス1次回くらいにやりたいですね。
はい、はい。はい。
そのくらいだと全員、なんとなく把握ができてると思います
ので、は
い。
暫定だね。
はい。暫定のを決めたいと思います。はい、
暫定が出揃ってると。
暫定に何真剣に選んだの？ディズニー泊まりのホテルでテレビ見てたら、セイバーさんがダンスしてるオープニングが流れて、ドイさんってなってるっていうのがあるんです
か？それね、多分だけど、今、カーニバルファンタズム、うん、
はいはいはい。
なんか、セレクト放送みたいなのやってるん
ですよ、ね。あ、はいはいはいはいはい。
多分それだと思うんですよ、ね。
なるほどなるほど。そちらを見て。もうそれ見たらドイチューを思い出すっていう、もう、パブロフの。
いやー、
犬的な。
カーニバルファンタズマぜひ見ていただきたい、はい、作品ですね。
私は完全に二次祭の影響でアニメ見てますよ。3年目に気づいたとおっしゃっていた松崎さんですが、あ、我々がいろいろ影響を与えてるんだな、みたいな、はいはいはい。いつも知らない人にも分かりやすいプレゼンなので、無意識ってことですかね。プロだというですね、お褒めの言葉をいただいて、
褒めていただきますので
。はい。まあ、こんな感じでですね、はい、ツイッターバンバンバンバン、上げていただければと思いますんで、
はい、
この番組をよろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてライブ告知ですね、
はい、
近くなってまいりました。2月10日土曜日、阿佐ヶ谷ロフト A で、トークライブ二次元再大社の夜第7夜嫁ぐるいが開催されます、
はい、
会場が12時、お昼12時ですね、開演がお昼の13時となっております、はい、昼興行です。前売りが2000円、当日が2500円、ワンオーダー制で飲食代別になっておりますので、よろしくお願いいたします。前売りは E プラスの方で発売中ですということでですね、
はい、
ライブ近いですのでぜひ前売り買って、ライブ遊びに来てください。
よろしくお願いします。
そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしませんので、よろしくお願いします。この番組の盛り上げにご協力くださいと、
はい、
そして、
メール募集、ふつおた感想質問、好きなキャラアニメ話などなど何でも募集しています、嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集してます。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演、番組ゲスト、 MC 仕事などなど、二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ということで、第109回、
はい、
二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということでですね、この間ちょっとね、
はい、
イベントに行ってきたんですよ。
ほうほう。
っていうのがですね、ちょっとこういう、はい、まあ、エッセイ漫画がありまして、
うん、
不女子暮らしというですね、
藤
峰四季さんという方が書かれてる、
はい、
まあ、エッセイ漫画なんですけども、
はい、
不女子3人がですね、
はい、
実際にルームシェアをずっとしてて、
うん、
その辺のなんか、不女子の日常みたいのを書いた、エッセイ漫画、全力ドシュラバルームシェア、マクツ201という本なんですけれども、これ俺ジャケ買いで買って、めちゃくちゃハマって面白いと思って、で、まあ別の番組とかで紹介をしたらですね、ちょっとまあ、藤峰四季さんからも、ツイッター通じて、ちょっとリプいただいたりとかして、で、俺普通に面白かったんで、 で阿佐ヶ谷ロフトで先日トークライブがあったんですよ。はい、でそれも普通に俺チケット買って見に行ったんです。
先生の、はいはいはい、
そしたらまあこれも最初分かんなかったんですけど、カーネリアンの畑さんが MC やってて、はい、でそれでですね、あそうなんだっていうことで、で畑さんが今日その先輩の芸人、男の芸人見に来るんですよっつったら、うん、藤峰四季先生、お二人なんですけどね、うん、藤峰四季さんっていうユニット的な、はいはいはい、ちょっと覚えてていただいて、ちょっとご挨拶もさせてもらったんですけれども、うんうん、やっぱね、本当イベント見て思ったのはね、腐女子の妄想力の瞬発力すごいと思って、なんかお客さんからの例えばこう質問とかで、攻めの、もう強攻め、一番強い攻めのというのはどういうキャラですかって言った時に、本当こともなくポッとヘリコプターで現れてつって、その発想って我々ないじゃん、やっぱすげえなと思ったけど、やっぱね、このルームシェアをしてるからずっともうそんな話ばっかりしてんだって。だから瞬発力というよりは日々の賜物、もう本当ずっとそういう妄想の、なんでしょうね、スパーリングをしてるみたいな状況だから、あ、もうそういうのもすぐどんどん出てくんだなってことでね、非常にね、イベントとしても面白かったしね、この漫画も本当、男のタクが読んでも多分面白いと思うんで、不女子暮らしちょっとおすすめということで、はい、この場を借りてちょっと紹介させていただきます。はい、
二次祭暮らしもいけるんじゃないですか。
いきますか、ちょっとルームシェアやる、よし、じゃあルームシェア魔石頼むぞもしあれだったらうち来る
行く行く